ペテンナイト。
春名誠です。
朝原瑞穂です。
4月13日に、ある探査機の打ち上げがあるんですけど、ご存知でしょうか？
打ち合わせで聞いたのが初めてです。
正直、はい。そうなんですよね。
そうなんです。はい。
はい。4月13日にですね。
うん、
ヨーロッパ時間で4月13なので、日本時間だとおそらくは4月14日にずれ込むと思うんですけども、木星氷衛星の、木星氷衛星の探査ミッションであるジュースという探査機が打ち上がります。
うん、はい、ジュース。オレンジジュースとかのジュース。うん、普通にジュースですね。JUIC。はい。
そう。そう、JUIC さ、どういう、探査ミッションの名前から、ジュースっていう探査機に、の名前になったんかなと思って調べてみたら、ジュピター・アイシー・ムーンズ・エクスプローアーっていう。
ジュピター・アイシー・
ムーンズ。
ジュピターは、ジュピターから JU まで取ってる？
そう、ジュピターで JU 取って、アイシー・ムーンの、IC で、IC 取って、エクスプローアー、IC ムーンズが氷衛星。
IC ってそういうことね。はいはいはい。氷の衛星の IC の I と C を取って、エクスプロー
アー。で、ムーンズ、エクスプローアーの、探査機。
探査機か。あ、はいはい。
で、E 取ってるって、結構無理やりなんですね。
なるほど。
ジュピター、シームンズ・エクスプローラー。はい。ジュースっていうね、ミッションが打ち上がります。
覚えられた、今ので。
はい。
はい。それ、どこがやってるやつですか？
このミッションは、ESA 主導なんですけど、欧州の、ヨーロッパの宇宙機関が主導なんですけども、日本も、だいぶ大きく探査ミッションには関わっていて、日本とかアメリカとかイスラエルが参加しているミッションなんですけども、そう、いろいろ可視分光カメラとか、サブミリ波の観測とか、あとプラズマ波とか、で、磁力計とかレーザー光度計とかっていう開発に日本も大きく関わっていますよと。
へー。
そういった探査機です。ので、ぜひ皆さんには成功をお祈りしてね。ぜひ注目していただきたいミッションとなっています。
はい。これ、木星の衛星って言ってたじゃん。結構遠いよね、きっと。
遠いね。
いつぐらいに、なんていうか、帰ってくるというか、なんていうんだろう。いつ、行くのにどれぐらいかかるとかさ、結構年単位じゃん、ね、きっと。
2023年に打ち上げじゃん。4月13日打ち上げて。その木星圏に、木星とか木星の衛星があるエリアに到着するのが2031年。
おー、はいはいはい。思ったよりかかってた。7年。
8年後ね。
8年？はい。
で、その後、木星衛星ってさ、4つあったじゃん。覚えてる？
あれ？木星衛星。ガリレオ衛星って火星の、木星だよね。
そうそう。そうそうそう。ガリレオ衛星。
だよね。
そうそうそうそう。
あー、ちょっと待って。4つ。イオ。
頑張れ。
エウロパ。
おお。
イオ、エウロパ、ガニメで。
はいはい。お
出てこないね、もう一個。
あと一個、あと一個。まあ、一番、影薄いんですけど。はい。
ガニメで、ごめんなさい。
カリストです。
カリスト、はい。すいませんでした。カリスト。これなんかさ、神話の名前の、何だったみたいなのをやった。やったイメージあるんだけど。
やったね。
イメージあるんだけど、ダメだね。覚えてなかった。はい。
そう、カリスト。まあ、4つあるんですけども、そのうち、ガニメデっていう、一番大きい衛星ね。一番大きい衛星に、衛星を探査するんですよ。 一番大きい衛星の周回軌道に入って、ガニメデの周りを回りながら、
うん
まあ、ガニメデの探査もするし、木星の探査もするし、うん、イオ、エウロパ、カリストの探査もすると、
うん。
そういったミッションなんですよ。
なるほど。
うん、それぞれの衛星の特徴を思い出しましょうか。
いやー、出てこないです。
イオは、まあ、ビジュアル、はい、ビジュアルから考える。イオは、
ビジュアル
き、うん、黄色なんですよ。黄色で、
イオ黄色
火山がありました。
はい。はい、イオ黄色で火山があります。はい。
うん。硫黄は火山がある星なので、で、うん、現在も火山活動が起こっていて、硫黄が噴き出しているので黄色なんですね。
うん、ほー。硫黄の硫黄の硫黄って覚えとこうか、じゃあ。
ああ、そうですね。硫黄の硫黄です。Okay、
で、硫黄だから、あ、黄色だったなと。で、まあそこからなんとなく火山ならいけそうな気がするわ。
そうそうそう。うん、そうそうそう。で、エウロパ。
うん。
エウロパは、
うん、
内部界を持つと言われている衛星です。エウロパの表面はこう氷に覆われているんですけど、氷の近くが覆われているんですけど、うんうんうん、その下に海があるんじゃないのって言われている星ですね。
はい、ああ、そうでしたか。エウロパはあれですね、ヨーロッパの語源になった登場人物ですね、うんうんうん。女性ですね。
そうです、そうです、そうです。
はい。中に、ん？地表が氷で、その下に海があるんじゃないかと。
う
ん、
そう、液体の海があるんじゃないか。はい、水の海がね、あるんじゃないかっていうね、ことが言われていますね。
は
い、
そうだったか。はい。うん、
で、ガニメデ。ガニメデは、ジュースが周りを回る衛星ですけども、これは太陽系内で一番大きい衛星で、
うんうん、
ガニメデも内部に海が、液体の海があるんじゃないかって言われている星です。うん。
意外と、その二つもそうなんだね。なんか水があるって結構すごい珍しいことなんだと思ってたんだけど。
あ、そうそうそう。まあでも、水の材料は、宇宙にどこにでもあるので、液体の水があるということが一番珍しいんだけれども、
うん。
うん。液体の水があるかもしれないという点で、珍しいです。太陽系では。
はい。はい。そのガニメデに行く。はいですね。
ガニメデに行きます。はい。
はい。
で、最後、カリストは、
うん、
これは、とても古い地殻を持った星と言われていて、他の3つに比べたら、他の3つのガリレオ衛星に比べたら、あまり特徴がないんじゃないかっていうふうに言われることが多い星なんですけども。
うん。
まあでも、そうですね。
申し訳ないけど、名前が出てこなかった。
古い地殻のね。情報を持ってるってことで、はい、昔の、太陽系ができた頃、木星ができて、イオとかエウロパガニメデカリストができた頃の情報を持ってるんじゃないかっていうことで、
うん、
ジュースでは重点的にそのカリストの周りを、近くを通り過ぎて、カリストのことを直接探査すると、
うん、
いうことが計画されています。
はぁ。なるほど、うん。
そうそうそう。
それの打ち上げが、4月の13日
?13 日。
はい。
うん。まあ、このミッションで何を明らかにしたいのかっていうのが一番重要だと思うんですけど、
うんうん、
木星衛星、今紹介した4つの主な衛星を探査して、
はい、うん、
太陽系の材料物質を探すっていうのが一つ。
うんうんうん。
もう一つが生命存在可能性を探求する。内部界に関係することですね。はい、で、三つ目が木星のオーロラを観測すること。
へぇ。木星。
なんですよね。
木星くらい太陽から離れても、うん、まあ、うん、そうか、大丈夫。全然オーロラができるんですね。こう。
うん。粒子の振り込みなので、木星は大きい磁場があって、うん、そこに粒子が振り込むんですけど、うん、イオが、火山活動によって放出した物質とかが、あ、はい、
うんうん、
イオって木星の周りを回っているので、うんうん、ドーナツ状に木星の周りに分布するんですよ。
はあ、なるほど。飛行機雲みたいな感じで、こう、後を残しながらぐるぐる回るんですね。
そうそう、そうなんです。
はい。
はい、まあ、イオは、大気、熱い大気とかないので、
うん。
ないし、磁場もないので、
もう宇宙空間に垂れ流しに。
そうそうそう。あれ、イオってないよね。
やめてよ、なんか、こう、ちょっと汚い感じになっちゃう。振り巻きながらね。
うん。そうそうそう。そうなんですよね。あ、イオは、磁場はないというか、磁場は弱いのかもしれないけど、木星の影響を受けて、誘導磁場は存在するみたいですね。
うん、
まあ、そういった磁場環境とかの、
ないんですね、うんうんうん、
自分にはないけど、うん、
はいはい、
そういった磁場環境とかを探査する目的もありますね、ジュースには。という三つの、目標があって、
はい、
一つ目の太陽系の材料物質を探すためにカリストの周りを回って、
うん、
地殻活動がほとんど行われていないカリストの表面を探査して、表面にある物質とか、うん、まあカリストができた頃の物質ってことは、
うん、
まあ木星ができた頃に木星の周りに散らばってた物質ってことだから。
うんうん、
太陽系全体がどういう風にできたのかっていうヒントになるんだよね。
なるほど。そうか。地殻活動が全くないっていうのは、例えば地球とかみたいに、プレートテクトニクスみたいな感じで全部一回ドロドロに溶けちゃうみたいなのがあんまりない。
うん。そうそうそうそう。
なるほど。
で、溶けちゃうと全部の情報が失われちゃうから。
うん、うん、うん。
うん。地殻活動が起こってないってことが重要なんですね。
へえ。さ、月とかもそうじゃん、きっと。だけど、なんか、こう、風化とかで表面削られちゃってとかいう話もなんかどっかで聞いた覚えがあるんだけど、カリストは別にそういう心配はないの？それも、まあ、
いいえ、心配があります。宇宙風化はある。そう、放射線とかがね、飛んでくるから、うん、放射線とか宇宙線とか飛んでくるから、うん、どんどんその表面の物質は風化してっちゃう。月と同じようなことが起こるはず。
うんうんうん、
だから 100% あの古い情報、昔の情報ってわけではないけど、少なくとも地殻活動が活発に起こっている天体よりかは豊富に情報があるはずってことですね。
なるほどです。
でもいい着眼点ですね。
ありがとうございます。伊達に2年続けて。なんで
そうなんですよ。あっという間にその2年経ってて、いつの間にか3月6日も通り過ぎておりましたけども、はい。
そういうとこだよね。
はい、はい、そういうとこです。で、2つ目の生命存在可能性なんですけども、
うんうんうん、
これは内部界に、
うん、
生命が存在するのか、まあ、液体の塩分濃度が高かったりとかして、地球でも、うん、海から生物が生まれたみたいなことが言われるじゃないですか。
はい、うん、言われますね、よく。
ですので、内部界とか、内部界からこう、うん、内部界の切れ目から吹き出す水とかっていうのも、まあ観測できたらいいなって感じですよね。
あ、別に地殻の、変動はあんまりないけど、別に中で火山活動じゃないな、なんて言うんだろう。例えばに、なんか地球でいう、こう、熱水噴出口的なのはあるんじゃないかと言われてるのね。
うん、
そのカリストでも。
熱水噴出口ってさ、地下っていうか海底にあるようなイメージ。
海底にあるイメージ。うん。
うん。ここでいう噴出は、
うん、
地殻の表面から、氷の地殻が一部が割れて水蒸気が吹き出すみたいな。はい
は
い
は
い、
なるほど、なるほど。そういうことね。
うん、観測できたら、うんうん、その吹き出した水蒸気のところに、
うん、
例えば、まあ、アミノ酸とか、
うん、
そういった物質が、有機物があれば、うん
うん、地下でも、
期待高いよね、うん、期待できるよねっていう。
はぁ、
まあ、その噴出口から、そう、どれくらい、うん、どういう物質がどれくらい出てくるのかっていうのを実際に探査したいってことですかね。う
ん、へー。すごくこう、 単純な想像なんだけどさ、うん、表面が氷で、その下に海があるんじゃないかって言われちゃうとさ、あの、うん、なんだ、ワカサギ釣りみたいな感じでさ、氷に穴開けて、下の海って、こう、直接採取したりできないのかなって思っちゃうんだけど、それってできないのかな。
めっちゃ、まあ、多分、
うん、
岩盤もあるだろうから、
あ、間に。
わかんないけど、うん。
そうなんだ。うーん、
そう、なんか地下水の大きいバージョンみたいにして私はイメージしてるんだけど。
あー、なるほど。
そう、地下界、内部界っていうのがどういう風に存在するのかってさ、
うん、
実際全貌が見れた人って世の中に誰もいないからさ、わかんないんだよね、うん
う
ん
う
ん。
なるほどね。じゃあまあそんなに、こうあの氷一枚割れば下に海っていう、そういうわけではないってことですね。
うん。で、ワカサギ釣りみたいにさ、穴、ドリルで穴開けて、下に生物いたらびっくりだよね。
面白くない？釣れ、あ、釣れたみたいな。困る。困るというか。
めちゃめちゃびっくりするな、それは。
なんやねんってなるよね。
うん。
はい。っていう邪推をしてしまいました。
うん。いや、それから考えるとさ、例えば、うん、内部界、こう、今回のジュースミッションで、
うん、
内部界から、あの、噴出してる水蒸気の中に、
うん、
めちゃめちゃ麹って、まあ、複雑なアミノ酸とかが見つかりました、
うん、
有機物が見つかりましたってなって、
うんうん、
じゃあこれは、あの、爆弾落として穴開けたら、
うんうん、
内部界の中が見れるはずだ、みたいなことは、
うんうん、
できるのかって言ったらできなくて。
あ、そうなんだ。うんうん。
うん。やっぱなんでかったら、あの、うん、地球上から持ってくじゃん。うん、探査機を、
う
ん。
そうだね。
で、その探査機が十分にその地球の物質とかを落とさなくちゃいけないよね。
落とさなくちゃっていうのは？
見えない菌とか、ちっちゃい微量な物質とかが、うん、探査機には入り込んでて、うん、どんだけ菌音が少ない環境で作ったとしても。
うん、
で、その物質が、あの、惑星の環境に、
うん、
例えば、ものすごい高温で、その、地球の、例えば有機物とか、生命関連分子とかがついたものを、うん、ものすごい高温でぶつけてしまうと、
うんうん、
そこでな、何かしら地球のもののせいで何かしらが生まれてしまう可能性があるじゃん。
はいはいはい、そうだね。あの、山に種持って入らないようにみたいな、
足
の裏きれいにしてくださいみたいな感じね。
そう。
うんうんうん。
そんな感じで、はいはいはい、そこに地球の汚染が発生する可能性があるから。は
い、地球の汚染。そういう、はい。確かに。うん。
そういうことはなかなかできないんじゃないかなと思うんですけども。
うん、ああ、そうなんですね。それってなんか宇宙法みたいなのでみんなで決まってんの。みんなでそれは守りましょうねってなって
る。うん。火星探査でも、
うん、
例えば、うん、そうだね。火星探査とかでも、その地球の汚染物質を持っていかないっていう観点で、
うん、
ものすごい厳しい企画があって、
へー、
それをクリアしないといけない。その上で、
うん、
あの、火星表面を走るローバーとか着陸機とかが観測したデータの中に、
うん、
データを取るまでに少し時間を置かないと、まだ地球の物質の影響が残ってる。って考えられてて、
うん、
あの、観測開始までに十分にその火星の環境をにならすっていうか、その地球の汚染の、地球の物質の影響を排除する。
うん、
観測機器とかってものすごい高精度に物質の、うん、あの、種類を判別したりするから、
うん、
そこに地球の影響があったらいけないから。
確かになるほど。っていうね、そうか、いろんな複雑なもん持ってくけど、それに、ちょっとでも地球の微粒子でもついてちゃダメとか言われると、
そうそうそう。
難しいな。
そうそうそう。
真空パックレベルじゃダメだもんね。
ダメなんですよ。そうなんですよね。
なるほどね。
だからなかなかね、内部界に爆弾落としましょうなんてことは無理だと思うんですけど。
うん、多分、 多分無理だね。
倫理的にもね。
持ってっちゃダメなのに爆弾なんて持ってって爆発させていいわけないよね。
うん、そうなんですよね。
ね、修復できないしね、はい、やっぱり、ま、元に戻しますって。
できないもん。できない、ね。それがね、やっぱ一番肝ですね。
ですね。そりゃ、はい、ガニメデが何個かあればいいですけど、同じ状況で。
うん、確かに。パラレルワールドで。
で。
壊しては、別のワールドに行って。そうそうそうそう別の世界
線。ああ、失敗、もう一回、みたいな。
それができたらどれほど楽か。
本当ですね。はい、
不可能ですね。
はい、最後、木星のオーロラ。
うん、木星のオーロラは、まあ、木星が一番持ってるものすごい強くて大きい磁場に、
うん、
の影響で木星の北極と南極で発生するオーロラがどういうメカニズムで発生しているのかとか、
うん、
どういうふうなプラズマの動きなのかどういうふうな磁力線の、あの動き方なのかっていう、うんうんうん、磁力線の動き方、磁力線がどういう風になってるのかっていうのを詳しく観測するということですね。うん。
はい。なるほど。
はい。
お気をつけていってらっしゃいませっていう。
ですね。
しか言えないんですが。
うん。アリアン5っていうロケットでヨーロッパで打ち上げなんですけど、無事に打ち上がることを祈りましょう。うん、
はい。
うん、調べた中では、あの、詳しい時間が私まだ分かんなくて。
うん。
何時？ヨーロッパ時間で、うん、うん、何時なのか分かんなかったんですけど、4月13日打ち上げですので、ぜひ応援しましょう。
応援しましょう。中継とかやんのかな？
やるんじゃないか？
どっかで
やるか。ニュースでもやるとは思いますけどね。イーさんもなんか YouTube とか使ってやるんじゃないでしょうかね。
はい。
ということで、あ、そうだ、今回のエピソードが、
うん。
4月の科学系ポッドキャストの日企画。
うん。
で、4月12日がね、
はい。
世界宇宙飛行の日っていう日に定められてるんですよ。
ほう、宇宙飛行の日なんだ。うん、はいはいはい。
そう。
初めて飛んだとか。うん。
そうそうそう。
あら。
そう。1961年の4月12日にユーリ・ガガーリンが、うん、あのソビエトのね、ユーリ・ガガーリンが地球一周したよっていう日なので。
は
い、あ、地球一周だったかな？地球の日？ 7 周だったかな？まあ、なんかいろいろ回ったんですよ。
うんうんうん、
そう、ユーリ・ガガーリンが地球の周りを回った日なので。
その日を記念して宇宙の日と、宇宙飛行の日。
うん。
はい。
これ、この日をお祝いして、科学系ポッドキャストの日として、あ、普段科学の話してないよっていう番組でも、みんなで宇宙の話しませんかっていう企画を私が立ち上げて、
うん、
立ち上げたので、そのエピソードでした。で、概要欄にね、はい、この科学系ポッドキャストの日の企画に、参加してくれたポッドキャスト番組を載せておくので、うん、皆さんぜひ興味を持った番組がありましたら、そちらのエピソードも聞いてみてください。
うん、はい。
ということでね、このジュース、うん、ミッションの成功を祈りましょう。
はい。楽しみにしてます。4月13日。はい。